今日もあなたに楽しいひとときを。 SRC 放送室、ゆっくりしていってね。
今期のドラマ特集、ということで
アニメに引き続いて
今回は次についてドラマを紹介したいなと。
はいはい、
まあ今ドラマの冬の時代と言います、
ね、
言われてますが、
そうだね、
前回本当刑事ドラマが多かったですから、
うん、
まあ1話完結で見れて楽だっていうのはあるらしい。
あ、なるほどね、
まあ、そういう意味でいきましょう。
はい、じゃあ
ではお互いにちょっと
なんか気になった
の
ドラマを、
ましょう。
はい、
僕は最初にこれをあげたいと思います。
はいはい、
イリュー3、チームメディカルドラゴン3。
うん。
これはまあ、イリューという作品が。
うん。
原作は、スペリオールで連載中のものなんですが。
うん。
まず、1はどういう話だったかというと。
はいはい。
まあ、天才的な、外科技術を持てる浅田龍太郎という医師がいるんですが。
うん。
まあ、その医師が明神という大学病院に来て。
うん。
まあ、そこでバチスタ手術をすることになるんですね。
はいはいはい。
で、いろんな人の思惑があって、
うん、
まあ、教授選が、いろいろ関係してて、あの、医療世界のダーク、暗い部分が、話されていくという話。
ああ、あったね。
まあ、ドラマでは完結したんですが、その教授選は、はいはい、漫画ではまだ続いているということで、
はいはいはいはい。
結構、漫画と、ドラマで、主人公のキャラが全然違うんですね。
らしいね、どうやらね。
あの、ドラマだと結構すごいクールなキャラクターで、最低限のことしか言わないみたいなキャラクターなんですが、まあ、漫画だと結構ひょうひょうとしたキャラで、ちょっと他人をちょっとちょっかい出すみたいな。
なんかおちゃらけた。
おちゃらけたような。例えば、看護師が、ちょっとお土産クッキーもらったら、にかって笑って、それをもう奪い取っていくみたいな。で、教授の前でハンバーガー食いながら前に来るとか、結構、
ね、
ひょうひょうとした感じのキャラクター。
そうなんだ。
だからそういう違いを見るんでも楽しいです、
ね。あ、そうだね。
まあ、自分の腹の内を最後まで出さないってところはちょっと同じなんです
けど。ああ、なるほどね。ちょっとキャラが変わっただ
け。キャラが変わ
った。けど、なるほどね。坂口健二だから変えたのかな。どうなんだろうね。
坂口健二はむしろ結構
ひょうひょうキャラだよね、
だったので。あれみたいな感じです。でも逆に、まあ、原作を読んでる人にとっては、新鮮だったかな、みたいな。
あ、そっかそっか。
まあ、世界観をぶち壊されたと思う方も、
いるかもしれない。
いるかもしれないです
けどね。まあ。
けど個人的には。
で、ありかなと、
まあ、はい、イリュー2は完全オリジナルということで。
うん、
まあ、その救急医療、地方医療に関する問題点もついたので。感じで。で、イリュー3が、
今回の。はい。なるほどね。ワン、ツーと両方見てた？
見てましたね。
そっかそっか。結構前だよね、ワンだと。
結構前です。
結構前じゃなかった。
結構期間空きました、2年ぐらい、
ね。そうだよね。なんか自分が中学だっけ？あれ？高校かな？
だいたい俺が中高ぐらいです。
中高ぐらい。じゃあ自分高校かな？ギリ高校ぐらいの時かな。ね。
スピード感がありますからね、結構すごいドラマ。で、音楽も結構多いんですよ。
あ、
で結構作り手の技術が高いなぁってんで、多分まだやる。
なるほど。
まあ、イリュー2では出なかった加藤教授演じた稲森さんがまた出てくるということで。
あ、復活？
復活ということで。まあ、都合が合わなかったんでしょうね、全
然。まあまあね。
ということで、まあ今回は、またオールスターが完全に揃うんじゃないかと言われて。
期待度が。
期待度が。
なかなかあるね。
まあ、
はい、
木曜10時で、
10
月14日から開始です。
はい。なるほど。
ぜひご覧ください。
はい。じゃあ、今度はなんか自分が気になったやつを。
お願いします。翔さんお願いします。
ですね、タイトルは、フリーター家を買うっていうドラマでして。なんかもともとは小説だったのかな、
これ
は。
そうですか。
うん。確か。で、まあ、その、ストーリーを、話しますと、まあ、大学を卒業して就職したのはいいものの、その就職先のそのしきたりなどに馴染めずにね、まあ、ここは俺の居場所じゃないと言って3ヶ月くらいで辞めてしまった主人公いるんですよ。竹誠二くんという、まあ、この竹誠二くんを嵐の二宮くんが演じるんだけども、でその竹くんが、以後再就職もできずにダラダラとフリーター生活を、まあ、送っていたんですね。
なんか NHK の特集でありそうな感じの。
まあ、そんな生活を送っていたら、母親がなんと、うつ病になってしまったことを知って、 でね、姉からもそのだらしのない現状やその自身が気づかなかった母親の苦悩を容赦なく指摘されて、でこのままではいけないと考え始めてちょっと変わっていくっていうストーリーなんだけれども、なんかその3ヶ月でその退社したっていうのがすごい現代的だなって思って、なんか最近
現代っ子ですよね。
最近離職率高いらしいじゃない
ですね
若い人のね、
就職率も悪いのに離職率も高いで、ね、どうすんのって話、
ちょっと世の中荒れてるんですけども、
ね、どうしましょうって、
そんな世間の話で、なんか身近にじゃないけどさ、
俺たちもそうならないとは言い切れない、
言い切れないじゃん。だからしかもね、そうなんか主人公の年齢も結構近めだしって思って、
ああそうですね、
うん、でなんか他の二宮くん以外の役者さんが他にはあのカリナさんとか、うん、あと竹中直人さんとか出るらしくて、な竹中さんはね、父親役だね、
父親役、
うん、お父さん役で、
なるほど。
ちょっとこれなんか最近ドラマ見てなかったんだけどね、自分これをちょっと見てみようかなって思ったから、うん、そう、まあそんな感じで。
わかりました。じゃあ次。
次行きますか。
じゃあ次、僕はもう一つ紹介したい。は
い、あ、お願いします。
日テレより、
はい。
新木曜の11時58分から、うん、やる、フェイスメーカーという作品を僕は進めたいかと。う
ん、はいはい。
この作品では、天才、整形外科医、うん、まあまたなんか医療系。
医療系なんだね、それ
ちょっと違うんですけど、うん、むしろ裏の医者みたいな感じですね。うん、まあ長井大さんが演じるんですが。
まあ、長井、あ、マサルかな、
あ、マサルです
ね。はい、マサルだよね、多分。
間違えた。まあまあ、マサル。
長井マサル主人公
が主人公。
あ、そうなんだ。へぇー。
で、まあ彼は元 FBI の、うん、連邦承認保護プログラムの、
うん、
の、整形部門の方にいた医者らしいんですが、
うんうん、
まあ、連邦承認保護プログラムっていうのは、うん、まあ、ある事件からその承認を守るために、
うん、
まあ、名前とか顔を変えるための、
うん、
FBI がしてくれる、
うん、ああ、本当裏っていう。
で、あまりにも高すぎる技術のため、
うん、
命を狙われて、ちょっと今記憶を失ってるという状態なんですが。
あ、その記憶を失った状態から始まるの？
始まるらしくて。
あ、そうなんだ。
まあ、正確には、まあ、記憶を失っているっていうのは前提で、
はいはい、
で、まあ、裏の社会で、うん、まあ、いろんな人が訪ねてくるわけです。
うんうん、
その整形のために、
うんうんうん。
で、料金の代わりに、
うん、
その整形する前の顔をもらうんですね。
それはどういうこと？
整形するとしても、うん、たくさん用意してあるんです、
うんうん。
でもそれは以前に治療してあげた患者の顔なんです。
うん、怖い。そうなんだ。ああ。
で、その顔を得ることで、理由はよくわからないんですが、
はい、
それで自分の記憶を取り戻そうとしているとかいう話。目的はまだよくわかってないんですが、だから、他人の顔を移植するような整形を行うんですね、うん。
本当だ、仮面じゃないけど、
そんな風に。
剥がして、つけて、みたいな。
剥がして、つけるとは違うらしいんですが、そういう風に、他人の顔をもう、に変えてしまう、うん。
変えるみたい。ああ、なるほどね。
だから料金の代わり、あなたの昔の顔をもらう、うん。
もらいますよって。へぇー。なんか。
そう、アバターとちょっと違いますけど。それを交換するみたいなノリでやられちゃってるみたいな。ちょっと興味深いなと思います。
そうだね。長井まさるが主演って、なんか、珍しいっていうか。
そうですかね。結構サラリーマン金太郎とか、深夜ドラマでは彼結構多いので。
あ、そうなんだ。そっかそっか。そうなんだ。はい。ということで、お互いの、おすすめ、ドラマ。
ドラマを紹介した
ところで。紹介したところで。
まあ、まだまだたくさんドラマあるので、皆さん。
そうだね。
まあ、まずそういうサイトを見ていただいて、
うん、
もちろんそうなのピックアップしてもいいんじゃないですか、
ね。はい。確かに、
まあ、さっきアニメ特集もやりましたが、
うん、
まあ見逃しても僕らには今 YouTube という心強い味方がいますので
そう、なんかテレビ局の人聞いたらなんか怒りそうだけどね、その
いいんです、だって僕らインターネットラジオだもん
まあ見逃したら、まあ、YouTube
逆に見逃して次回からちゃんとテレビ見ましょうということで、
そうそんな感じで、
まあそういう感じで、はい、まあ、皆さんドラマもアニメもよろしくお願いします、
お願いします、
そして僕らインターネットラジオもよろしくお願いします、はい、ということで
聞いてみてくださいね。
見てみましょう。
ということで、はい。
ではドラマ特集これにて終了です。
はい。
SRC ラジオショッピング、さて今日ご紹介するのはこの商品、祈祷いらずです。
どんな商品なんですか？
この商品を身につけるとなんとお祈りする必要がなくなるんですね。あー、トイレ行きたい。あー、でもお祈りもしたい。そんな時でも大丈夫、この祈祷いらずさえあればどんな時でもお祈りができてしまいます。
それはすごいですね。お値段はいくらなんですか？
お値段なんと91,000円です。
安い。
お求めは SRC 放送室まで。
お待ちしています。
エンディングです。
はい、エンディングです。は
い、ということで今回はドラマやらアニメやらの話をしてきましたけれども、なんかあの秀明くんが昔読んでた懐かしい漫画とかってなんかある？
そうですね、昔っていうとやっぱ小学生、
小学生とか。そうだね、
となるとコロコロコミック系が多かった。ああ、ガキ王山崎だとか、宇宙人田中太郎とか、
ね、
一番好きだとデンジャラス爺さんとか。
へ
え、逆に多い
です
ね。
ガキ王山崎はなんか一時期さ、そのアニメやってたじゃん、
アニメ
ポケモンの間になんか確か
まずオハスタでアニメ化して、その後ちょっとゴールデン見てたみたいな。
そうなんだ。あれ自分も好きだったよ。あれし、おばば様とかです
よ。おばば様。山崎うんちょみたいな。
なんかあの、下ネタ満載な感じがね。
まあ、コロコロコミックは基本チンコうんこなので、
そうだね。あとね、下ネタといえばね、なんか、ジャンプだと思うんだけど、花咲天使てんてんくんって知ってる？
あ、
わかんないかな。
名前だけ聞いた
ことある。名前だけ聞いたことある。自分もね、ちゃんと読んだことはないんだけど。
俺もないっす。
全裸の男の子の、てんてんくんが、
ほう。
なんか、降臨してきて、
ほう。
なんか、平凡な男の子を幸せにしていくみたいなストーリーだったと思うんだけど。
うん。スポンポンの時点で完全にコロコロコミック系ですよね、ジャンプ系っていう。
そう。それがね、そう、なんかわかんないけど、くだらないなと思いつつ、そういうの好きだった、小学校の時は。
小学生は本当にダジャレとしてもら
ったりするんですか、ね、それさえあればみたいな。
それさえあれば、基本。
そうだよね。
もはや、小学生のギャグ漫画の王道
とか。そう。あとなんだろうな、魔法陣ぐるぐるとかは知ってるかな。
あー、なんか聞いたことあるよ。
聞いたことあるか。
何でしたっけ、どんな話だっけ。
なんかね、なんか、
頭が5個
ポイント。魔法大事的な、なんだっけ。なんか
って言われても。
なんか、待って、ストーリーを話すのが難しいんだけど、勇者様と一緒にさ、旅に出るんだよ、くくりが確か。くくりっていう女の子が。
そうなんですよ。
なんか、いやー、なんか、2歳年があると結構違うのかな。
いや、たまたま俺が読んでない時だったのよ。
そっかそっか。
たまたま連載が終わった頃に読み始めた。
あー、かもしれないね。とか、懐かしいなと思って。いやー。
なるほど。
まあそんな感じで、そんなこんなで
今回の放送は終始一巻漫画ですね。
漫画だね、ほんと漫画尽くしの
漫画とライトノベル、ドラマも漫画原作があ
ったりしまして、まあちょうどね、その改変期っていうか、
そうですね、
ね、だしっていうことで、こういう、今回はその新しい漫画
を
ドラマについて
話していきました
ということで、じゃあ秀明くんの方からお知らせをお願いいたします。
はい、我々 SRC 放送室メンバー一同、日頃からクリエイティブな番組作りを心がけております、
うん、
そのためリスナー皆様のお声をメールにて常にお受け付けております、
はい、
メールアドレスは SRC 放送@gmail.com です、
うん、
またブログ上のコメントと記されたランをクリックしていただいても結構です、
はい、
どちらもラジオネームを添えて送信してください、
うん、
また成蹊大学ラジオクラブではネットラジオ配信以外にも毎週水曜日夜10時から FM 西東京 84.2MHz でお送りするカレッジピープルを放送、
はいはい、
毎週金曜日夜8時から渋谷南青山から生放送でお送りする動画付きインターネットラジオニューゾーン FM 成蹊チャンネルを放送しています、
うん、
どちらも違った雰囲気の放送になっておりますので、ぜひ一度ご賞味ください。
はい
はい、ということで第37回 SRC 放送室の担当は DJ 経済学部1年の高橋と、
経済学部3年の翔でお送りいたしました。 次回ですね。はい。次回の更新。
更新日は、10月9日を予定しています。
は
い、
そうですね。
それでは次回もラジオの中でお会いしましょう。
はい。
バイバイ。
バイバイ。無駄に手を振ってみる。
うん。